ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。大体的にはなっていないんですが、明日哲夫さんが上京してきます、はい、なので明日、そう、今ちらっと話題に出ました、あ、やめとこ、
はい、
すごい人に会いに行ってきます。半助と、
はい、ですね、今すごい人って聞いたんで頭の中がぐるぐるしちゃった。すごい人はあの人かって思ったんですけど、別な意味でちょっとすごい人、すごくな、すでにすごい人が、例の悪霊師の竹原さん、なんか、この間久しぶりにブログ見たら、いやー、すごいね、もっとすごいね、と思って、
うん、
逆にやれやれ、とか、無責任に応援してしまった私なんですけれども、なんかもう、なんて言うんでしょう、こう、なんていうの、公務員憎しっていうのかなって、自分も公務員だろうとか思うんですけど、高級を取って大した仕事をしないやつはみんな公務員だみたいな感じになって、もう裁判官にも噛みつきという、うん、あの噛みつき具合はなんかこう、もし、なんて言うんでしょうね、非常に親近感を感じる私で。どこへ行くんだとか言って、逆に、まあ、心配っちゃ心配なんで。
いやー、でもね、公務員でも頑張ってる方いっぱいいらっしゃるからね。
そうです
よね。まあ、たまにその、ニュースとかで、今日ニュースで、なんて言うんでしょうね。自分の部下の、転勤の話を、でっち上げまして。
ほうほう。
その、なんか、省庁なんですけど、で、君、僕に100万円くれないと君は地方に行くよとか言って、100万円脅し取ったっていう。で、それは、結局バレて、嘘だとバレてたんですけど、その人は逮捕もされずに、ただ懲戒、なんだっけ、3ヶ月停職。懲戒停職。その、別に地位がなくなるわけでもなく、逮捕もされずっていう。
うん、
100万円返したのでっていう。それで終わっちゃったんです。あ、そういうことが分かり通る国家公務員ならちょっとねっていう。
ねえ、だからそういうなんか悪い人にばっかりこう、ね、スポットが当たっちゃって、なんか一生懸命やってる人がかわいそうですよね。
その部下もかわいそうだよ、ね、部下が一番かわいそうだよ、ね、
いや、もうもちろんそうだ
けど、やってられないよとか思
う、ねえ、なんか、こう、ねえ、公僕として本当に公僕じゃんっていう風になってるような人たちもいっぱいいるのに、そういう人、ことをしちゃう人たちがいるから、なんか、ねえ、こう、ひとまとめにして公務員は、みたいな言われ方しちゃうっていうのはね、なんかすごい、なんか、許せないよね、そういう
人たちは、ね。そうですね。まあ、世の中って、それこそ子供に説明できないことでできてるので。そう、ちょっと話長くなってしまないんですけど、もう本当ダストミートで、あれが、シーシェパードの、
はいはいはい、
収録に合わせてですね、
うん、
あれが、なんだっけ、船団が帰ってきまして、調査保険船団。できて、ミクシーにちょっと紹介したんですよ。すごいジャストミートだなってタイミングだって。
はい。
そしたらなんかアクセスが、何人くらいかな。普段は僕は日記は公開してないんで、公開したら、なんか200人くらいのアクセスが。
すごい。
で、どのくらいそのただいまのホームページにたどり着いたかとかわかんないんですけど。なんでしょうね。はい。まあ、その話題の、なんて言うんでしょうね。 話題性というか注目度にびっくりしたのでございます。
はい、はい、私ですね。
あ、どうぞ。はいはいはい。
すいません、
すいません、
ただいまもお久しぶりでございます。
はい、
うん、はい、最近はちょっと私自分でお恥ずかしながら夕ご飯の料理とか結構したりするんですけど、
ほう、
いや、まあ
ちゅうかしてなかったの。
いや、それがですね、まあ、うち母と私が働いて父が、
うん、お父さん料理するって言ってたのか、
してたので、うんうん、でまあちょっと父が入院しているので、
あ、そうだったんだ。
まあ、すいません、それで、はい、いろいろ作ってみるんですけど、
うん、
でもなんか私たちどんどん痩せてってます。すごいんですよ、なんか2キロぐらい痩せて、体脂肪率が 2-3% ぐらい落ちて、今までの食事は何だったんだろう。
それはヘルシーだって
ヘルシーになったんでしょうか。まあ、どうだろうと思います。
それも
体調管理、
このままヘルシーに参りたいと思います。
はい、そうなんだ。
そう、毎日納豆食べたりとかね、お豆腐食べたりとか、野菜がメインになってきまして。
あ、はあ、
うん、
いいんじゃないでしょうか。
まあ、父もね、頑張って作ってくれて、結構スタミナ料理が多かったんですけど。
ああ、なるほどね。
まあ、知事が退院してきたからですね、
うん、
私のヘルシー料理でおもてなししようと思います。
はい、
はい、
絶対されてるですね。
修行中です。
はい、そうか、はい、
はい、私はですね、ちょっと今日は経済的なことをお話したいんですけどね。実はなんですけど、こう、大阪に本店のあるイーコーさんが、まあ、どんどん、東京の方に行っちゃってるんですけど、
うん、
とうとう最後の砦の、リソナさんも本店を東京の方に移されるというニュースがありまして、
うん、
完全に何て言うんですか、一極集中するんだっていうのを、すごく残念に思っておる右です。はい。
危ういですね。
そうなんですよね。なんか、大阪ってなんか、商売の街という、言うんでしょうか。なんかね、うん、やっぱり、こう、将軍様も、あれですよね、確か、その、大阪の米相場には手が出せなかったとかっていうぐらい、なんかそういう活気づいてる、こう、商人のイメージっていうのあるじゃないですか。
うん。
でもね、今となればという感じで、どうなるんでしょうという。うん、はい。
なんかいっそのこと遷としてまた京都とか、
はい、
そっちの方にもう一斉に号令をかけて移してしまったら、
なんかね、今日舛添さんなんですけど、
うん、
大阪を特例区というか特区にしてしまって、
うん、
でまあ、法律の縛りとかも、まあ、他の地域より緩くして、
うん、
好きにやれと、香港のようにっていう風にすると、うん、もしかしたら日本は良くなるんじゃないかってなんか出てた記事を少し読んだんですけ
ど。でもそしたら橋本さんが大統領に立候補してしまいますね。
わぁ。
最近、空でカンカンガクガクの橋本さんがですね、ここは一つということで、旗を振ってしまいそうです
ね。あれですよね、多分。橋本さんが大統領になってもやっぱり大津は近畿に入れてもらえないですよね。
滋賀県のね、はい、知事さんに頑張っていただきたいです。
はい、
形にね、はい、はい、
そんなにラジコ聞きたいか。
とってもラジコ聞きたいです。はい、
はい、
引っ越ししませんかって違うか。
はい、まあ、そのラジオを聞くためにはこれを耳を大事にしないといけませんということで、今週は耳の話、いきたいと思います。
ンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、耳のお話なんですが、また忘れておりました。メールのご紹介からいきたいと思います。
はい。
はい、辰巳さんからいただいております。皆さん、こんばんは、辰巳です。ということで、卒業式のお話の回をお聞きいただいていただいております。卒業式の話、ここ2週間ほど卒業式と入学式、連続4回経験して、もう満腹の状態ですが、スノーさん、ハウスケさんは別の意味でそんなことを言っていられない状況のご様子ですね。
はい。
はい、今年は大変でした。息子の入学した小学校にもカメラマンの方が来られてましたが、はい、人を並べるのが大変で、並んだと思ったら、予想を向く子供も多く、最後の最後には、予定を無視してひょっこりやってくる保護者もいて、ご苦労されていました。
ありますね。
角さんもなんかそんなのあったっつって
た、ね、ありますね、はい
はい。保護者の皆さん、集合写真ちゃんと時間を守って揃ってください。助手も、教員の手伝いも、何もない状況でご苦労様ですと。私も写真をやってきて、皆様の話を聞くようになって、やっとその苦労が万分の一でも分かるようになりましたと。式の合間に、せっかくだからということで近所のショッピングセンターにある子供向け写真スタジオで、入学写真と、家族写真を撮ってもらってきました。久しぶりですと。それにしても子供専門ということもあって、あの手のスタジオのカメラマンさんは扱いに慣れてますね。すぐに横や下を向いたり、目線をずらす息子をうまくその気にさせて撮影している様子に感心する、感心するやら、羨ましいやら、あの技を盗みたいですと。あ、これ行ってみたいんですよね、僕もね。で、さて卒業式の内容についてですが、うちの地方でも会場の中央に演壇を置いて、お立ち台も何もなしの床の上で卒業証書の授与を行っておりました。添付したような配置ですということでいただいておりますが、まさに半助さんが言っておられたような配置ですねと。私の頃はステージに一人ずつ上がって証書を受け取る形式ばかりでしたので、これは驚きましたと。しかし確かに撮影はしやすかったですが、ここぞという場面で、親御さん、特にお父様方のカメラの列が襖のように立ち上がるのには驚きましたと。はいはい。掃除当時も自分の頃からありましたが、娘の学校でもありましたよ。ただ半助さんの言われたように一人一人なんてやっていたら終わりませんので、グループごとに、パートを区切って、読み上げていましたと。自分の頃もそうでしたし、一般的かなと思いますということで、あといただいているのが、今回、保育園の卒業式と娘の中学入学式には、仕事の関係で出席できず、その分神さんに D40 を貸したのですが、意外にもシャッターを切るのに驚きましたと。
はい。
これもフィルムからデジタルになった影響でしょうねと。はい。一回式に出ると100枚近く撮ってきたので、残すものと失敗を、より分けるだけでも夜中になりましたと。それに輪をかけたのが、学用品の名前付け。これ大変なんですよね。って僕は書かせてもらえないんですけど。
はい。
はい。ということで、辰巳さんの方からいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう、でもいいですね。やっぱちゃんとこういう写真館的な、まあ今写真スタジオというのかな。で、家族の写真を撮ってもらって、うちも随分やってないな。
うん。
なんか、
ちょっと中でちらっと見ただけなんですけど、うん、その、赤ちゃんを撮られる、その専門家の方というんでしょうか、
は
い、
うんうん。
本当に赤ちゃんを笑わすって、ちょっと聞いたんですけど、うん、本当に笑わすことができるんですかね、うん、ニコッとしてる時を撮るらしいんですけど。
まあ、赤ちゃんってどの程度の赤ちゃんなのかよくわかんないです。本当に新生児ですかね。
多分お宮参りのね。
お宮参りっていうことは何ヶ月？何ヶ月？ 本当7ヶ月ありました。よくわかんないけど。いや、でも多分、その名人っていうか、いると思いますけどね。はいはい、
そうですね。大体女性ですね、ああいうところね。
そうそうそうそう。なんか、一回見たことがあって、ほぼ全員女性カメラマン。
まあ、私、前の職場がそういうところで、隣にできたんですよ。そしたら皆さん全員女性で、
うん、
まあ、撮る方も、衣装セットする方も、メイクする方ももちろんみんな女性で、
うん、
でもやっぱり上手にね、撮られてたのに、時々チラチラ見てましたけど。
へ
うん、やっぱり、
店長さんも女性でしたからね。
ああ、そうなんだ。
親父では無理なんですか。
お兄さんもね、
はい。
体操のお兄さん並みに爽やかな人じゃないとダメでしょうね。
あのね。
あとは、さんとかね。
いや、それが、僕らの世代だと、写真屋さんとも同行の仕事だったのでっていうのはあるんですよね。でね、僕が教わった、さすが営業写真の先生は、何度か、その、スタジオに行ったことがあるんですけど、これはまたすごかったですね。なんて言うんでしょう。こう、おじさんの、あれなんだけど、なんか着ぐるみ着てるみたいな感じで、うん、突然人格が豹変するんです
よ。あ、はいはいはいはいはい、はい。
ものすごくテンションが高くて、
うん、
子供がもうそれに、飲まれちゃうっていうかね、
うん、
笑わずにはいられないっていう、
なるほど、ね、
テンションの高さっていうの
を、ね、うん、
あれですか、ちょっとしたテーマパークみたいな感じになってしまうんでしょうか。
普段、授業で、こう、いろいろやってくれるときも、割と面白おかしく、ね、はきはきとやる先生だったんですけど、
はい、うんうん、
なんか100倍ぐらいになってましたから。で、いや、すごいな、やっぱり、まあ、当然そういう先生なので、営業写真館の、人の先生だったんですけど、
うん、
はい、いや、違うわ、やっぱ年季っていうか、そのね、職業としての迫力を、
うん
うん、感じたのを覚えてますけどね、
うん、
ただまあ割と最近は女性がその進出してるので、
はい、
うん、まあソフトに行けるっていうのもあって、
うんうんうん、
でも亀尾助さんとか勝手に名前出して申し訳ないですけど、子供苦手だわって言ってましたけどね。
そうなんだ。
うん。道路撮影苦手って言ってましたけどね。
なんかみんな
私も撮ったことない。撮ったことないけど多分苦手です。っていうか、おばちゃんって言われるともう、だったかもりちゃうと
思います。ピチってんだよ、
それじゃいかんっていう。
でも、かよすけさんのお子さん撮った写真とか、すごい、さすがだなとか思って、前見てたんだけど、でも苦手なんだ。
あ、自分の子供とか、ね、
人の子は別か。
で撮る子供はまた別だと思うんですけどね。
ああ、そうか。ねえ、でもなんか、そういう、こう、相手の、こうテンションを上げるとかさ、そのこっちに目線をもらうとか、笑顔を作らせるとかって、そう、職人だよね、ある意味ね。
思います。
まあ、なんかいろいろ小道具とかあるんですけどね。
あれですか、ガラガラとか、まあ、
そうそうそう、ちっちゃい頃もガラガラ。
とか、あと、ぬいぐるみ見てくださいね、的な感じのことな
の。ああ、それはよくありますね。
はい。うん、そのぬいぐるみの見せ方はもう、腹話術師みたいな感じになっちゃってるわけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、シャッター切るときに、もうなんかぬいぐるみが喋ってるみたいな感じです
ね。なるほどね。
レンズの上で、僕が写真を撮るからね、みたいな感じで。
はいはいはい、はい。
そうするとやっぱり子供をもう、そっち見るので、
うん。
っていう感じですかね。
ねえ、なんか、スノーさんと一回、ね、撮影行った時もうやっぱりその相手とこうずっと話をしながら撮るじゃないですか。
はい。
ああいうのか、そのコミュニケーション能力みたいなのって人撮るカメラマンは絶対必要だなとか。
まあそうですね。はい。その溜まって写真出しちゃった後切られてたら撮られる人は辛い。
そう、怖いもんね。どうしたらいいかわかんないし。
プロは別にモデルさんでのプロはね別にそんなことしない。必要は全然ないんですけど、
うん、 さんもね、で、ちょっと番組間違えておりましたが、辰巳さんありがとうございました。またちょっとフォートスクランブルもどこら辺またやりたいかなと思いますが。はい、ということで、今週は耳でございます。耳。耳は、
はい。
これ、やろう。あの、スノーさんが挙げてくれたんですけど、
はい。
僕もね、このネタを見てやりたかったんですよ。
はい。あら。
耳掃除ってどれぐらいします？
ほぼ毎日するかな、僕は。
うん。私もそうですね。
あ、やっぱそうなの？
うん。って言っちゃったけど。
私の場合なんて、毎日、あの、インナーの、ヘッドホンとかイヤホン突っ込みますんで、毎日。
ああああ、
ほぼ毎日突っ込みますんで。
ああ
、はい。やっぱり、なんか嫌じゃないですか、撮った時に。なんか。
うん。
もうそれ、もう高尾さんにはお見せできないぐらい、なんか、そういう状態だったら嫌なんで、やっぱり。
ああ、うん。
そうか。これ僕もね、やり始めると、こう、本当に毎日っていう感じになっちゃうんだけど、なんか、良くないんだってね、毎日掃除するのって。
あ、あの、掃除のしすぎは良くないって、あの、
言
いますね。
はい。なんか、要は、あの、耳かすが、
うん、
要は、その、バイ菌だとかウイルスだとか入ってくるのを防ぐために、あるものだから、それを全部取りすぎてしまうのは良くないっていう話がありましたけどね。
はい。
もうなんか、
なんですかね、私みたいに毎日そんなイヤホン突っ込んでるってのは持ってるほかなんですかね。
でもあの、なんていうんでしょう、耳鼻科に通わなきゃいけないようなことは、
ないです。
それはなければ大丈夫じゃないですか。
もうそんな、あれですよ、何十年もそんな感じですよね、でも。
うん、まあ、それなら大丈夫なんだと思うんですけど、その、なんか、まあ、うちの息子も随分耳鼻科に長いこと通ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりあの、特にちっちゃい子供で、
うん、
あんまりやると、奥に突っ込んじゃうので、
はいはいはい、
やかんで、かえって見にくくなるからやんなくていいよって。
はいはいはい。あ、はい、それは言われたことがあるな。はい、なんかちっちゃい子やんなくていいとか言うのを聞いた。
でだから、まあ、何ヶ月かに1回、その耳鼻科で取ってもらって、
うん
だけど、まあでも、なんか、耳鼻科の先生が、
うん、
俺、これを取れるのは俺ぐらいだとか、なんか、ブツブツつぶやきながら。やっぱ、子供ってすごく、あの、あれ、なんていうの、耳の穴、
うん、
細いですよね、大体、うん。で、まあ、うちの息子の場合、特にちょっと取りにくかったらしいんですが、
うん、
だから、たまに半年に1回ぐらい取れると、すごい、うん、すごいいい、こんなでっかいのがどうして入ってるんだっていうぐらいすごいものが出てきて、わざわざ診察室に、うん、おいでとか言われて自慢されたりしましたけど、
そうなんだ。
先生にこれはこんなでっかいのを取れるのはあの僕ぐらいですいい感じで、
でもなんか普通の人でもたまに行って掃除してもらうといいとかって話を聞きますよね、うん、やってもらったことある？
私その小さい時あるんですよ。
あ、そうなんだ。
いや、ものすごいでっかいのが取れたんですけど、
うん、
ものすごい痛かったん
です
よ。ああ
、衝撃音とともに取れたんですけどその先生がなんかこう取るものを中入れてキュッて出すと気がすごい音して、
うん、
え、パリパリとか言うんですか？
バリっていうかね、うん、そんな感じでしたね。バリって言って、
うん、
取れて、こんな大きいの取れたよとか見せてもらって、
うん、
うん、それでもう何があったんだかよく分かんなくなっちゃうぐらいが正直でしたね。
いや、一回行ってみてようかなとか思うんだけどね、うん、なんか自分でやってて取り切れてるんやろうかとか思うことない？
ああ
。あ、なんか変な、
これってないんでしょうね、自分でやってるって、うんうん、なんか見てるわけじゃないからね。
うん、
でもなんかこう、もし仮にマイクロスコープみたいなもんで見ながらじゃあって言われても、なんか僕嫌ですよ、やっぱり。
ああ。
いや、あの、基本的にはね、あの、内側から外側に向かって細胞がこう死にながら出てくるので、何もする必要はないそうですけどね。
あ、そうなの？
人類学的っていうか、動物学的。だってそうじゃなかったら、あの、いろんな動物たち耳が、
そうですね、
聞こえなくなっちゃいますから、耳が詰まって聞こえなくなったっていう。みんな難聴になっちゃうので。
小さい時はなんか耳に耳が詰まっちゃうとコソコソコソコソ言っちゃって気持ち悪い時ありませんでした？
そうそう、あの、なんでしょう、ジクジク耳って言って割と湿ってる人とカサカサって2種類いるらしくて、
うん、
カサカサ耳の人はやっぱりそうなるみたいです。
日本人はカサカサがマイノリティなんだよね。
ああ、そう
だ。うん。だから、どこだっけ？韓国とか欧米とかは、カサカサが、マジョリティなんだ。
そうなの。
っていうのはなんか聞いたことありますけど。
うん、
僕、カサカサ派なんです
よ。
人間の場合はでも必要なような気がしますけどね、耳掃除ってね。
そうなんですよね。まあ確かにね。まあ、あの、外から入ってくるものもあるからね。
うん。そうですね。
毛が生えてないし、あんまり。
うん。
大体の動物は毛が生えてて、シャッターになってるからあるの。
ああ、そうなの？
あ、でもほら、猫だって犬だって毛が生えてるじゃないですか。あ、耳の。
耳毛がね。
え、それ中？中？
いやいや。
あ、周り、あの、
あ、周りがか。
近いって言われる。
はいはいはい。そうか。うん。で、何これ、一日何合？
はい。
聞きますか？
あの、まあ、これ耳の健康と関係あるかどうかは、あの、あれなんですけど、ちょっとまあ、枕として、なんですが、うん、やっぱり、たくさん聞くと疲れるんですよ。ね、日本、特に日本語はたくさん聞くと疲れるんで。
おぉ。
大体、1日1万語ぐらいが限界なのではないかっていう感じ。
そんな感覚ないよ。1万語って
少ないような。
少ないですか。いや、あの、ポッドキャストを聞くと、
うん、
ほら、まあ大体自分の喋ったのとかをあのチェックするのに聞くんですけど、
うん、
大体1、8000語ぐらいじゃないかと思うんですよ。1時間ぐらいで。もうちょっと喋る。
うんうん、
へぇ、
まあ、これはちょっとあの、ハンスケさんをサンプリングして、うん、計算してみたんですが。
本当に？ほう。で、1時間で7、8000ぐらいな感じな、
うん。かなっていう感じなんですけど。
はいはい。
だから、あの、多分お仕事とかでいろいろ話してる人はもっと喋ってると思いますね。
ああ、なるほどね。
だこれ割と、こう、のんびりした会話だから。
うんうん。
でも、それ聞くと結構、うん、ぐったりしてですね、
うん、
家族とあの話すのもなんかいいっていう感じになっちゃう。
へ
ー。で、
うん、
あの、だから普段そのラジオとかも聞いていても本当にあの聞きたい番組しか聞けないっていう感じなんですが、
うん、
で、あの、まあ、耳が疲れやすいのか、その耳と耳の間にある頭の能力の問題なのか別にしてですね、うん、まあ耳のせい、耳と、まあ、頭ってやっぱり関係してるので、
うん、
あのそういうことでちょっとテーマのきっかけにしたんですけど、
うん、
その最近ってやっぱりみんな話す言葉は増えているのか減っているのかよくわからないんですけれども、
うん
うん、
やっぱりそのああいうなんだっけ浜崎あゆみさんがなりましたけど、
うん、
突発性難聴とか、
はいはいはい、
はいはい、
うん、
あの実は去年うちの奥さんがそれになったんですよ。すごいびっくりしまして、
みんなびっくりしますよね。
びっくりします。だ本人もすごいびっくりしましたけど、
うん、
実はそう結構増えていってですね、あの統計上でも、今2001年では、
うん、
推定患者は年間、ごめんなさい、1993年推定患者は年間24,000人、
うん、
人口100万人あたり192人
ね、結構多いですね。
が1993年で、
うん、
2001年になると年間3万5000人で、人口 100万人あたり275人増加しているっていう、
う
ん、
あの、結構増えているみたいな、うん、一般的にはまあ50歳とか60歳に多いっていうので、
うん、
まさきさんなんかは若い。
そうですね。
50にはまだいってないので。
全然いってないです。
まだなくてですね、
うん。
ちょっとびっくりしたんですが、これって結局、うん、ある日突然、その突発性なんで、うん、ある日突然なんか聞こえが悪いっていうのに始まって、
うん、
で、どんどん聴力が落ちていっちゃうので、
へー。
本当、1週間っていうか、2、3日の間にすごく進むんですよ。
はいはいはい、はい。
ですから、ちょっと聞きにくいなって思って、
うん、
どうしたんだろうとか思っているうちに、一気に、ほとんど聞こえない状態になるっていう、ことがあるんで、
うん。え、もうほとんど聞こえないような感じになっちゃうの？
あ、みたいですね。
へ
ぇ感音性難聴っていうんですけれど。っていうのが特徴です。まあ、両耳な、幸い両耳なる人は少ないんですが、両耳同時っていう人は少ないんですけれども、でも片耳なると、もう片耳も残ってる方もなる可能性はなきにしもあらずなので、
いや、なんか、僕のお客さんでやっぱり片耳もなんかほとんど聞こえないんだよねっていう方がいらっしゃって、もうそっちの耳では電話ができないっていう話を聞いたことがあるんですよね。結構その仕事も社長さんなんで、
ああ大事ですね、
社員さんとか帰ってでも、まあ、自分はやんなきゃいけないとかっていうことでほとんどこう寝ずにやってるような感じの方なんですけど、その人はやっぱりその徹夜とかが何日か続いて、こうそれでなんか体調を崩してこう聞きづらくなったことがあったらしいんですよ。でまた少し休めた時に回復して、まあ疲れてたからだろうっていう感じのことを何回か繰り返しがあったらしいんですよ。
はいはいはい。
でもうある時期からその休んでもこう戻らないっていう感じになってしまって、だから突発性のその難聴と違うのかもしれないですけど、だから未だにその片側がよく聞こえないっていうのは聞いたことがあるんですけどね。
まあ、実は、怒ってしまったら、
うん、
1週間以内に、一応治療はあるんですけども、うん、治療しないと、っていうか、1週間以内というか、まあ、できるだけ早く、治療を開始しないと、
うん、
なかなか元の聴力には戻らないっていうか、治療してもなかなか元の聴力に戻らないんですけれども、まあ、まずは、さっさと耳鼻科に行くのが、
そうですね。
で、なんか、結局まだ原因もわからないので、
うん、
病特定し、なんて、特定疾患という、病に指定されてるぐらいなんですが、まあ、ウイルス感染説とか、あと内循環障害説とか、そういうね、説はあるんですけれども、結局なんだかわからないので、対処療法として、まあ、ステロイドとかでは、血流を良くする薬とかそういうのが処方されるんですよ。
ということは、直接なんか病気自体の原因が分かってへんから、それ自体を治してるわけではないっていうことなんですね。
そうですね。うん、そうなんですよね。抗ウイルス剤と、その、抗ウイルスの薬と、うちの場合は抗ウイルスの薬と、その、あとなんだっけ、ステロイド剤
を
交互に投与した感じですね。
うん、
で、まあ先生は、まず、ストレスあるんでしょうって一言。うちは、主治医っていうか、うちの行っている、耳鼻科の先生は、なんかすごく、 外科っぽいこうつけの中なんですけど、
うんうんうん、
なんかストレスあんでしょとかいう感じだったんですけど、
うん
うん、あのストレス溜めちゃダメだよとかそれで終わりだったっていう話の、これはあの、あ今来ても遅いかもねとかいうそういう感じだったの、まああのそれで一応あのまあ2週間ぐらいでなんとなくその一番ひどい状態よりは良くなったんですけれども、
うん、
完全に元には戻らない感じだとは、うん、これはあの本人もただ聞こえないだけでっていうのがあるので、
うん、
特に元気な人は重大性がわからない、
うんうんうん、
あと、まあ、家族はねあの別に見た目顔色が悪いわけでもないし、
うんうん、
あの熱が出るわけでもないので、
うん、
そもそもわからないっていうところで、
うん、
失望されてしまう感じが、うちもそうでしたけど、
うん、
なんかそれがどうしたのって感じだったんで、
うん、
なんかあのさっさと休ませればよかったとは思ったんですが、家事もこなしてましたし。
うん、
いやでも私はちょっとしますねそれでも多分
でしょ
ノイローゼになると思いますよきっと聞こえにくかったら、
うん、それ奥さんはその後どうなんですか。
一応片耳はやっぱり、うん、聴力がまあ半分くらいなのかなその健康な状態の、
うん、はいはいはい
はい、まあ一度落ちた状態よりはだいぶ浮上したんですけど、
回復して半分ぐらい、
半分ぐらいかなっていう感じのことを言ってましたね。
へー。
まあ日常生活とりあえず今特にあの支障はないですけれども、
うん、
やっぱりあの学校のその体育館で集会があってとかね、
うん、
まあ先生がマイク使って話すとか、
うん、
そういう時ってちょっと聞こえにくいかなっていうのと、
うん、
やっぱり疲れるとなんか不安っていうかなんとなく聞こえにくいような気がするっていう、
うんうんうん、
言ってましたけどね、
うんうん、でもなんか本当にこう、まあ、さっきの話じゃないですけど徹夜したりとか体調が悪かったりとかした時にこう聞けてる範囲が狭かったりとかしません？ストレスだったりとかいろんなものが重なった時ってなんかごく近いところの音しか聞こえてないというか、なんかそんな感じになる時があって、だからその社長さんの話を聞いた時にちょっと怖いなとか思ったんですけど、
ね、はい、僕、ほら、これはだからずっと音楽活動をした時にですね、その、もともと僕耳鳴りする、してるんですよ。なんか、しみるっていう感じで。時々大きいくキーンっていう時もあるんですけど。
それ何ジョージ？
ジョージ？
ジョージ？そうなの？
でも、もう子供の時からの話なので、も
う、
なんか全然気になってないっていうか、あの、それが普通な感じなんですけれども、さすがにあの、デジタルパーカッションを1日に何時間も
やる
っていうか、あれですね、ライブハウスでスピーカーのそばにずっといたような感じになっちゃって、その時はもう、やっぱり、耳鳴りがでかくてですね、
うん、
ちょっと困る状態になりました。で、今日、先週とか、3月末から、忙しかったので、さすがにやれてなかったんですけど、
うんうんうん、
昨日久しぶりに、1週間半ぶりぐらい10日ぶりぐらいにデジタルパーカッションを叩いたらですね、
うん、
めちゃくちゃ綺麗っていうかめちゃくちゃうまく聞こえるんですよ。
ああ音がクリアなの？
音がクリアなので叩いていてもあれなんですよね、ちゃんとリズムが取れているようないるようなんですけど、前より叩きやすいというか、うまくなったような気がしたんです。すごい、あ、1週間以上叩いてないのにすごい上手くなったと思ったんですけど、何のことはない、よく聞こえてただけだったっていう。
へ
ぇ、そんなこともありまして、
うん、
まあ、 まあ、耳を聞くら音楽が好きだからといって耳に負担がかかるほどやるのはやめようと反省しております。
なるほどね。でもなんか今最近はそのあんまりひたすら一日音楽っていうのはないんですけど、そのウォークマンだとか、
はい、
CD だとかさ、そこら辺のものが出てきた頃、まあ、学生時代とかってもうひたすらヘッドホンしてずっと音楽を聴いてた時期があったんだけど、
うん、
どうなんだろうね、そういうのって。あれほらウォークマンがすごいバーってあれした時に、そのヘッドホンをつけるのがいいだとか、悪、まあいいとはいいっていうのはないか、悪いって、そのヘッドホン悪説みたいなのがいろんな報道とかであったと思うんだけど、
はい、
で今あの時に比べるといろんなタイプ、さっきねミリさんが言ってた、
はい、
突っ込むタイプがあったり、
はい、
全部覆ってしまうタイプがあったり、
は
い、いろいろなタイプがあるじゃないですか。耳に負担かけないのって何なんだろうね。
いや、なんかこう感覚だけですけど、オープンエアって、まあ、耳の上にそっと当てるタイプが一番負担が少ないような気がしますけど、
要は挟んでるだけみたいな。
そうです、
はい、
やっぱ負担が多いのは、まあ、密閉やったらね、耳のその、耳タブが完全に中入り込んでガンって音圧がかかるから負担大きそうですよね。私が使ってるあのインナータイプっていうか耳の中に突っ込んでって、じゃあ鼓膜との距離がものすごく近くなりますよね。
はい、
それでまだ中になんかその密閉度を上げるためのあのそのいろいろフォームっていうか、アクセサリーがあるんですけど、そういうのをつけてまだボリューム上げたりしてるから、今の話を聞いてれば一番なんか悪いことしてるような私感じがします。
前にラジオであの東達松本さんが自分の耳の型を取ってそういうヘッドホン作ったって言ってましたね。やっぱバンドでその PA で跳ね返ってくる音を聞くのに、皆さんこう、いや最近のミュージシャンイヤホンっていうかねしてますけど、
はい、
もうそれの耳の形を取ってぴったりに作ってもらったんやとか言って言ってらっしゃいましたね。すごい、もうやっぱり音が全然違うって言ってらっしゃったんですね。うん、だからそういう面で見るとね、浜崎さんなんかね、そういうのでずっと多分ねお仕事上は聞いてらっしゃるでしょうからね、やっぱミュージシャンの人は大変じゃないかなって思ったりね、いつもしますけど。
どうなんですかね、でも、なんか、やっぱプロの方でも、その、イヤホンでモニターされてる方と、うん、それされてない方もいらっしゃるんですよ。
はい、
昔ながらのフロアモニターって言って、フロアに置いて、斜めにしたりを聞くという、う
ん、はい、
そういうのもやっぱありますしね。
うん、
どうしても好き嫌いがあるんかもわかんないですけど、
うん、そうですね。あとなんか私なんて結構耳ちっちゃいんで、
あ、はいはい、
だから結構合うのがね少なかったりとか、そんなで、やっぱり昔からのねそういうフロアでね聞くのがいいっていう方もねいらっしゃるでしょうし、うん、いろいろですね。
こういう、わ、その耳の穴が大きい小さいっていうのがわかんないんだよね。
あ、
スノーさん大きいの、ちっちゃいの？
多分普通っていうか小さくはない
ます。私小さいんですね。だからインナーイヤホン の、 あのアダプターみたいなのがありますね、大中小っていう。
ありますね。
あれの小じゃないとダメなんですけど、
へ、
うん、インナータイプのを使うときはね、
へ、
うん、あとなんか、
はい、
どうぞ。
私どうなんでしょうね、多分普通だと思うんですけど、あのなんかちっちゃいのとなんかこう2段階になってるようなそういうフォームが今あるんですよ。それを使ってるんで、でも実際どっちが当たってるのとかよく分かってないんですけど、多分私は、まあ、ちっちゃくはないし、まあ、一応普通のやつで合ってるんで多分普通だと思うんですけど、
やっぱりそんなもんか、はい、
うん、
高野さんは普通のが合わないからちっちゃいっていうことなんだね。
そうですね、だから普通のしてるともう耳からずれちゃって、
はいはい、
ポトポト落ちちゃうのでイヤホンが ちゃいのじゃなきゃダメだし。
あ、うん、そっか。
あ、それは大きいのをすると出ちゃう。入りきらないっていうことなんですよね。
そうなんですよ。
ああ、そういうことか。へえ。え、それちっちゃいのだと落ちないの？
落ちないですね。一番ちっちゃいのだと落ちないですね。
へ
え。今あのなんかタコじゃないですけど、なんか、はい、昔ながらのフォームみたいな、やつを突っ込むようなタイプと、
うん、
まあのなんかこうシリコン樹脂でできて樹脂ってかゴム、ゴムをそのまま突っ込むようなタイプありますよね。
はいはい。
え、そのゴムを突っ込むタイプでも落ちます？ポロッと。
そうなんですよ。大きいんだと落ちちゃうんで。
おお、なるほど。
うん、シリコンので一番ちっちゃいのしてちょうどいいぐらいですかね。
ああ、なるほど。
うん、だから前のあのね、おじいちゃんがよくしてる白いこう、
あ、はいはい、あの
出っ張った形のをやっちゃうとポロポロポロ落ちてたんですよ。
へえ、
うん、
なるほど。
そうだからラジオを聞くのはね、本当難儀してましたけど、昔は。
そしたら高野さんあれですか、例えばあのよく最初からついてくるやつあるじゃないですか、よく、完全に耳に突っ込むんじゃなくて、あの入り口のとこのこ、耳のペコッとなったとこにこう挟み込むタイプのやつあるじゃないですか。
ああ、はい、
突っ込むタイプじゃなくて、じゃあ突っ込むタイプは突っ込む、
耳かけですか？
そうですね、かけるっていうか、よくあの iPod とかで最初についてくるやつなんですけど。
ああ、はいはい。
ああいうタイプでもポロッと落ちたりするんです
か？ああ、それはね、まだ、まあ、iPhone についてたのはなんとかいけてますね。
ああ、
うん、ただ iPhone 自体をイヤホンで聞く機会が私あんまり今ないので。
ああ、はいはいはい。
スピーカーでガンガン鳴らしちゃったので。うん、まあでもそれはなんとかなってますね。
うん、いやでもなんかどこまでしたらあかんとかなんかわかんないからあれだよね。
あの、その聴力が落ちてしまうっていうのは、そのなんていうんでしょう、その人の環境、外的な環境もあるのかもしれないけど、むしろやっぱりその、うん、体の問題なんみたいなん
ですね。
うんうん、その突発性はね。
とかね。
うん、
なんて、あの電車の中とかでもめちゃくちゃ大きな音かけてたり、うん、あの車でめちゃくちゃ大きな音かけて、うん、それでその本人が難聴になっちゃうのは別にどうでもいいっていうか、
うん、
どうでも、まあ、それは本人の責任なんですけれども、うん、むしろやっぱり、ストレスとかそういうね、うん、社会的な問題、社会的というかそういう身体と、あとそれが関わる環境の問題で、
うん、
どうも難聴が増えているらしいという、うん、こともありますので、多分楽しく聞いている分には大丈夫なんじゃないでしょうか、ね、
うん、
あの、そうですね、ラジオとか音楽を、
う
ん、
そうですね、
あのでも実際にはほらやっぱりあのミキサーさんとか、あるいはミュージシャンとか、うん、あの、でっかい音のところで仕事をしてる人は、うん、一時的に難聴にはなるっていう話ですね。
うん、あ、はいはい、
ね。で、やっぱり休ませなきゃいけないので、とか言って。そういう仕事の人は、こう、ライブでずっと耳を酷使したら、
うん、
あの、一日静かな環境にいるようにしてますとか、ね、
へ
え、海とかそういう自然の音のところに行って、
うん、
こう耳を休ませるようにしてますっていう話は聞いたことが、
へえ、うん、ね、まあでもその突発性とかそのストレスとかそういったもので難聴になっちゃうっていうのは。怖いね。なんか、まあ、耳だけじゃないんだろうけどね、そうなってくると。
そうですね。
まあ、いろんな、その、精神的なものもあるのかもしれないですけど、精神的っていうかね、まあ、ストレスが増えているのかもしれないですが、まあ、うちで関して言えば、その小学校6年から中学校1年に行くのに結構大変だったっていう。うん、
はいはいはい。
調整とか、学校とのこととか、
うん、
役員とかいろいろあったので、うんうん、もうかなり 負担があったんだねじゃないのっていう話なんですが、
まあでもじゃあなんかこう聞きづらい、もしなんか聞こえづらいとかって思ったらあんまりほっとかずに早く一回見てもらった方が、
やっぱり1日2日の差が大きいらしいです。早く、ステロイドを使うか使うなりなんその対処療法なんですけど、
なるほどね、
でご注意くださいというか僕も注意してて嫌なんですが、はい、
まあちょっとなんか目安、そのストレスとかそういうのはねもうそのスノーさん的なところで言うと逆になっちゃうんだけど、
はい、
そういうのはそういう風にストレスをかかんないようにとか体調に気をつけましょうぐらいしかないけど、その好きなものでこう耳に負担かけてるのかっていうのちょっと心配なんだよね。
あ、まあ確かに僕もあのそう最近若い子っていうかまあ学校とかで、やたら声がでかいやつがいるんですよね。
はいはいはいはい。
どうも本人としてはそれが普通らしいんだけどっていう、子供たちというか。高校生なり大学生なりが いるのが気になるし、あのずっとヘッドホンかけたまま話したりとかしている、あのゲームとかしながらとかも、あれもちょっといくら好きだからといってそれは大丈夫かってちょっと気になります。
でもあれすごい、僕私もねヘッドホンはねほんと四六時中してますね。
あ、そうなんですか。はい、
いやだからなんかちょっとこの話を聞いて緊張してきました私。
いやまああの今まで耳鼻科に行かなきゃいけないようなことが起きてなきゃほぼ大丈夫なんじゃない。
まあでも年とともに耳も劣化していくかもしれないから、
ね、
気をつけないといけないかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、気になる話でしたが、
はい、
こう収録してるときはヘッドホンして、ずっと話を聞いたり、音を聞いたりしているので、あんまり良くないのかもっていう、番組やめなきゃみたいな、感覚すらちょっと覚えた、今回の収録ですが、はい、とりあえず明日会うすごい人は、音関係の人なので、ちょっと聞いていきたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。またすごい人が頭の中でぐるぐるしてしまう。ですね。そう、ただいまのコマーシャルソングを作ろうと思って。
あ、はい、
はい。はい。相変わらずやっております。
はい。早く作ってください。
いや、はい、最初ね、ドラムから入れたんですけど、なかなかうまくいかなくてですね。やっぱりメロディーからっていうことになって。
はい、はい。もう今、アンナチュラルに占拠されているので、
そう
ですね。いろんなものを、こう、はい、早く作らなきゃと思っております。らしさをキーワードに。
そうですね。
アンナチュラルを買う、ね。そればっかりになっちゃってる。はい。
はい。私も実は原稿はできているんですけども、ずっと録音しないままで申し訳ないんですけど、頑張って録音しようと思います。まあ夜中だったらね、ここも静かなんで、雑音なしにいい音が取れるんじゃないかと今思ったりしてます。高野です。はい。
はい、私は今がちょっとチャンスなので、これを機会に全番組に私のコマーシャルを行こうと思います。
わぁ。
はい、ビリでした。
はい。ではまた来週。